ドイラジ2021下半期スペシャル。はーい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、2021年に良かった旧作といえば戦場のメリークリスマスなこたつと、
まあ、そりゃそうだろう。俺も実は見てなかったらすごかったっす。やっぱり親切なクムジャさんのおまけと、
も
眠い時にイヤホンで爆音で聞いていた映画がゴジラキングオブモンスターだったハタと、
と森山未来と佐藤恵理子主演のその町の子供劇場版、
お渡辺彩最高
のストーリーと、
すいません、
ようやく見ることができたゴーストインザーシェル広角機動隊なタンタンです。
うん、はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し何よりも映画なしでは生きられない方になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画そやから東京バラエティ番組の年末スペシャル版です。イエーイ、
わーわ
ーわーわーわーわーわーわー。
本日盛りだくさん247回はですね、ラインナップご紹介しますと、まずドイラジシネマランキング2021リスナー部門やっていきます。そして映画館ではマトリックスレザーロック、レザーレクションズ、そしてメンバー部門もやっていくよ。それでは参りましょう。
めんどくせえ。
第247回スタート。
本当に決まってない。
スタート、スタート
。ドイラジ、
ドイラジ告知。
なんだなんだ、
スペシャル回、これからね、シネマランキング2021始まるんですけれども、急遽ね、本日、2021年12月29日、21時半から、なんと、ドイラジシネマ雑談ワースト回、こちらをですね、
ワースト回、はい、初めてだ。
ね、これを、ツイッターのスペースっていう、なんですか、
うんうん、
なんか音声でワーってやるやつあるじゃないですか。あれで僕ら、うん、はい、配信しようという試みが始まりますんで、よろしくお願いします。21時半ごろ。ごろ。
ごろ。
ごろ、ずれる可能性は大いにあり。
大いにありです。ふらっと、立ち寄れる方はね、ぜひ。はい、で、僕らそんな辛辣なこととかね、言わないですからね。はい。
そうそうそう。
どうかな。そうだっけな。
ね、でそれがね、アーカイブに残らないようにこういう。
それでも、
それでも記録に残したくない。
そうですね。ね、
超絶ビビリなんで。
はい。出しないでください。
ということで、はい、お暇ある方、ぜひね、来てください。ということで、こっから、ドイラジシネマランキング2021リスナー部門。さあやってまいりました、毎年恒例のシネマランキングでございます。こちらリスナー部門、アンケートフォームによってね、皆様から募集しまして、うん、はい、今年もたくさんいただいたんですよね、はい、おまけさん、は
い、ありがたいですね、
はい、ちゃんとランキングになるようなたくさんのアンケートをお答えいただきありがとうございます。
ありがとうございます皆さん、
ありがとうございます。
ちなみにそのランキングは今回何位ぐらい出せるんですかね。
今回たくさん回答いただいて、あとまあベスト10まで入れていただいたので、トータルシネマランキングとしては30位までちゃんと出ることができました。
30位、
すごい
すごいね。もう下手したら30本見てないメンバーいるじゃないですか、もう
確かにな、
それはそれ
っていうね感じも、すさまじい。やはりコロナがね、最初にやばかった年と比べると、うん、去年と比べると、うん、やはりみんな映画見れるようになったんじゃないかなっていう感じしますね。ということで、おまけさん、いや、まあね、はい、一番見てるだろうおまけさんが、やはりこういった2021年映画界はどんなんであったか、これ総括でまず、
今さっき言ったんじゃないですか、田さんが。
いや、もう僕のはただの直感ですよ、ただの感覚的に。
はいはい、まあでもあれですよね、その多分世界的なコロナ の, 本当に落ち着いたかどうか別として、一旦ワクチンが回ったってことがあって、まあ、要はアメリカでもこう映画館が開いたから、やっととうとう対策系の延期してるやつが続々今年の夏あたりからやっと公開されたしたなってのがありましたよね、まずね、
ありましたね、
そう、だからちょっと後半の方が 渋滞してたなって感じがありましたけども。
なるほど。
あとそう、思ったのが今年ね、多分ランキングとかもそういうのが見えてくるかな、邦画の当たり年でしたね、日本映画の多分。
ほうほう、うん、なるほど。
結構頭の方からこうヒットした話題がすごかったやつからずっと何かが、いい本映画がコンスタントに出てましたねっていう印象
ありましたね。
うん、
なんかずっと数ヶ月語られてたようなのが何作かも出るよね。
あれか、あれ
か
あれとか
あれとかあれとかかな、う
んうん、まあ、ランキングに入ってくるかは分かりませんけれどもね、うんうん、はい、ということでじゃあまず最初はですね、シネマランキングリスナー部門の30位から21位まで、うん、いっちゃいましょう。10本、はい、ということで皆さんの好きな映画は入っているでしょうか。ワクワクしてきました。ではまず30位から一気に21位までいっちゃいます。第30位、ボストン市庁舎。
うん、あのすごい長いやつ。
そう、4時間あります
。長いやつです。
うん、ちょっと、ね、時間が取れなくて
第29位、ゴジラ VS コング。
あ、ここ、
ここなんだ。
じゃあコメントいただいております。ラジオネーム、だし巻き卵さん。ゴジラとコングのドンパチは文句なしの大迫力。コングが故郷に戻って玉座に腰掛けた時、これで真の王キングコングになったのかとしみじみ感じ、思わず泣きました。
お
お。
ラジオネーム、サハルさん。冷静に考えたらアホで頭が悪い内容だけど、今年の映画および今年行われた格闘スポーツを含めてこれほどお互いの格が保たれそして引き上げられた試合はないと思います。怪獣が可愛い映画は問答無用で傑作です。
そう、
29位ですか。
もう29位なんだね。
もうトップ10内入ってそうでしたけどね。さあ第28位、スワロ
ー。
ああ、
これももっとね、いろいろ、うん、
なるほど。ラジオネーム、大ボイの遠ボイさん。今年最初に見た映画がずっと心に続けました。
おお、それはすごい。
元日公開となったんです
ね。そう、結構頭がですね。
そうなんですね。
ということで第27位、チェックチェックブーン。
おお。
ラジオネーム、トモミンさん。私もやりたいことは後回しにせず今やらなくてはと思いました。
おお、そういう映画なんだ。
ラジオネーム、タタミさん。ミュージカル好きじゃない人に見てほしいミュージカル映画。
うんうん、
じゃない人
ですね。ミュージカルの制作者の話ですね。レントを作った人の話ですね。
うんうん、
そして第26位、シャンチーテンリングスの伝説。
おお、
これも
心なかもしたけどな、
ね、そうですね。
ラジオネーム、ドドンパドーンさん。ドドンパドーンさん、
いい名前。
カンフーからファンタジーからいろいろてんこ盛りで楽しかった。
確かに、
うんうん、
こんな感じ。
そして第25位、ゆうこの天秤。
うんうん、
あ、もっと上かと思いました。
これも上かと思ったよね。
うん、ね、
うん、第24位、クルエラ。
あ、
おー、これももっと上か。なんかあれだね、
結局に影響を与えた。
そうね、小田さんがクレアヘアになりましたから。
第23位、プラットフォーム。
おお、
これも結構今年の初めの方、
ね、初めの方でしたね。
うん、そして第22位、映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園。
うん、
おお、
いや、もっと上でもよかったな。
そうね、
文字的には。
ラジオネーム、ヒロンドンさん。映画館でめちゃくちゃ泣きました。ミステリーとしての完成度も高く、今の時代にきちんとアップデートされているしんちゃんすごいと感心しました。
う
ん、うんうん、確かに。
うん、
そして第21位、ブラックウィドウ。
ブラックウィドウはなんかまだ大きい映画館でやってくれなくてぐらいの時期のやつでしたよね。そう、だから見れた人がね、
ディズニープラスのプレミアムアクセスの同時だったからっていうやつ
ですよね。
でもあれですよね、うん、これこそなんかまあ、コロナが落ち着いたから MCU をまた改めて始める一本になりましたからね。
うんうんうん、
ありました。しかしこう MCU 的には2021年に公開された3本のうち2本はもう出てしまった。
あら、
つまりもうマーベルの年ではなくなったということですね。
ということは
どうなるんですかね、わからない。
ナムナム。
でも結構もうこの30位以内でさ、もっと上だろってやつばっかだね。
うん、 そうでしたね。
うん、おまけさんミスっちゃってるね。これ多分20ってなんかつけちゃったんだけど。
やばい。やばい。1位の単位、10位の単位が変わって間違えちゃったな。
多分1位だったんだろうね、ブラックウィドウはね、はい。ということで以上、第30位から第21位でした。この調子でいっちゃいますか、
はい、
第20位から第11位。こちらもいっちゃいましょう。う
ん、はい。
さあ、いっちゃいますよ。第20位、ファーザ
ー。
ラジオネーム、オーボエの遠吠えさん。自分の未来の可能性として見ると、今年一番恐怖を実感しました。
なるほどね、
まあ確かにね恐怖だなあれは、うん、
第19位インザハイツ、
うん
う
んうん、
ミュージカル映画
楽しかったですね、
第18位プロミシングヤングウーマン、
まあここなんだね、
18位、
うん、上の気がしたな、ね、
うん、
ラジオネームトモミンさん、痛烈なテーマを作品自体の面白さも持ち合わせ描ききっててすごい、
うんうんうん
うん、なるほど。
第17位 007 No Time to Die、
お
ラジオネーム東京だるまガエルさん、終わり方は悲しかったが面白かった、
うん、おー、そういう映画だったのか。
ラジオネームエリア52さん、5部作ダニエルボンドシリーズとしての大団円で心から拍手、公開延期でようやく日常が戻ってきたと実感を持つ映画でした。
なるほど、
そうね、何回延期させるんだよみたいなね。
そっかそっか、
一つの代名詞でしたからね、
キングスマンとこれが、
ね、
第16位オールド、
ほう、
ラジオネーム生けどろさん、このサイズの人ネタ設定を余すことなく描き切るシャマランは名勝、ラジオネームキャラメルルさん、不思議系ホラーだと思ってたら家族ドラマとしてよかった、ラジオネームみずきさん、じわじわ来る作品だった、
ほほー、うん、
じわじわ。
第15位、街の上で、
うんうんうん、
ラジオネーム七七さん、これぞ今泉節、ほ、ラジオネーム頭脳少年さん、終始クスクス笑ってすごく面白かったです、一癖あるコントのような会話劇が好きでした、
コントっぽかったですね、
うん、
あれですもんね、今泉さん昔なんか芸人やるかやらないかとかもあったみたいですよね、
はい、
吉本の入ってたんじゃなかったっけ、養成みたいな、養成
の、うーん、NSC
違ったかな、
うん、
違ったらすいません、
今年よく名前を聞く、
そうね、
うん、そうですよね、
大場でしたね、
さあ、
うん
うん、第14位マリグナント凶暴な悪夢、
ほう
ほう
ほほ
かな、
ラジオネーム生けどろさん、今年一番無事上がった、もうびっくりマークはやばい、
ちょっとやばいね、
3つぐらいあるびっくり
ラジオネーム東志郎さん、後半がやばすぎて逆に笑ってしまった
わかる
わかる、
そうなんだ、笑っちゃうんだ、
笑っちゃうほどやばい
そして第13位ラストナイトインソーホー、
ほうほう、うん、ほうほう、
最近だ、
ほうほう、
最近だね、うん、
ラジオネーム生けどろさん、エドワーライトってこの世にすごかったの、すでに名作、
ほうほう、
ラジオネームファンシータンスさん、センスの良さだけでなく説得力のある完成度の高さが素晴らしい、ラジオネームマミヤさん、さっき見てきたばかりなのですが、オールタイムベストであるベイビードライバー好きにはたまらん音楽と映像でした、特に主演2人がいい、同じ髪型になっても全く別人と分かるそれぞれの魅力が存分に溢れていて、2人の幸福と絶望にしんどくてたまらなかったです、見ているこちらも主役のエリーと同じ視点になって飲み込まれていくようで、この感覚がだから映画館で見るのがやめられないんだよなと実感しました、ジョンは言いやつすぎて帰ってやばいぞということです、
おほう、熱い、
いっぱいつ
やほやの、
できたばっか感があるね、
あるね、
うん、
第12位ノマドランド、
あ、ここなんだ、
ここに来た、
ラジオネームコロコロコオロギさん、置き去りになった人々のそれでもだからこそ自分の道として生きる人々へのクロエジャオが向ける視線が静かに強く熱い、
うん、
あー、なるほどね、そして第11位が最後の決闘裁判、
おお、ギリギリ10位以外
です
ね、へえ、なるほど、
ということ ということでした。以上第20位から第11位でございました。
うん、濃いですね。
いやもうでもなんか本当にこの20個見ただけでも別にベスト10入ってそうだなみたいなのがいっぱいあって、
ね、本当ですよね。
今年をもう振り返れた気がしますね、
うん、やっぱりいい作品多いんだな。
いや多いね、
うん、そうですね。
おまけさんまたこれ一桁やっぱり順位書くの間違い
ない。どうなっちゃうんですかじゃあ。
まあその可能性もちょっと否定できない 気分にもなるな。
おかしいもんね。だってね、いやだってい
や
バブル07とかが入らないんですか。そうそう、ね、対策ですよ、
ね、そうですね、
うん、思い入れのある人もいっぱいそうなシリーズですしね、うん、シャマランの作品も、
うんうん、
もう2021年の映画こんなのもあったんだなっていうね、いろいろね振り返ることができましたけれども、しかしね今年の映画ってのはそれだけじゃないんですよ、
うん
うん、ランキング外だけどこんな作品も私のベストというね熱いコメント付きの、うん、はいものがありますん で、
こちらも、ね、ここがやっぱドイラジっぽさですよね。
そうですよ、ここをご紹介しないと2021年は全貌がつかめません、
うん、
ということで早速ランキング外だけどこんな作品も私のベストを紹介します。ラジオネームたくあんさん、ラン、
うんうんうんうん、
今年最大の掘り出し物、謎に次ぐ謎がドミノ倒しのように押し寄せて目が離さなかった。
ああ、怖そうな映画ですよね。あのお母さんが、
お母さんがちょっとね、
あー、
うん、
あー、
ね、
うん、
ラジオネーム頭脳少年さん、ザ・ホワイトタイガー、
うんうん、
大好きな映画パラサイトとジョーカー、この2つの作品の要素を今作は含んでいて非常にゾクゾクしました。
アカデミー賞で脚色かなんかノミネートか、
インドノミネートされて
ます。あ、そうなんですね。
そうです、
インドか、
そしてラジオネームコトハさん、騙し絵の牙、
うんうんうん、
面白かった気がする。
気がする。
気がする。
騙されてるんじゃないんですか。大丈夫ですか。
騙し。
大泉洋に。
いやでも、ね、大泉洋だからね。
うん、
うん、吉田大八監督さし、ね、
うん
うん。そうですね。吉田の法則ですからこれはね。さあラジオネームエリア52さん、煽られ。人の怒りには伏線がある。不条理な日常の積み重ね、ストレスから生まれた一つのクラクションが与えた影響力が描かれた映画でした。単なるサイコスリラーやゴゴロ映画として素通りされてしまう映画ですが、お仕事で毎日車を運転しているものとしてはとても刺さる映画でした。
なるほど。
将来的に車の教習所ではスピルバーグの激突とこの映画を上映するプログラムがあればいいですね。もう免許と取るまで日が暮れるという
車乗るの嫌になりそう
ですけど、ね、
ラジオネームこれさん、アラノの果て、長回しや画面外での会話など独特な演出が光る。
うーん、
知らないな。
あ、邦画ですね。
うん、邦画みたいですね。
うーん、おー気になりますね。さあそしてラジオネーム IT アンダーバー K さん、糸道、出演する女性たちが美しい映画でした。今ここを生きる参加でした。
ここ、
青森、
そう、横浜佐藤監督の新作で、青森でもあるけど結構ね評判いいですよね。
ラジオネームマミヤさん、ベノム、レッドゼアビーカーネージ、ベノムがただただ可愛い。
可愛かった。
これ一票だけなんだ。
ね、まあ一票だけかどうかあれだけど、何十位に入んなかったなっていう。でもね、本当にね、これ良かったって人、大体この感想言いますよね。
可愛い。
そうなんですね。
この感想と、ね、あのトム・ハーディとの2人のこうイチャイチャ夫婦漫才が可愛い。
そうですね。
タクアンも結構イチャイチャしてませんでした。あれ以上なんですか？
あれ以上なんですか？
あ、そっか、そうなんです、ね。
もうずっとニコニコしながら見れる感じです。ね、
うん。
はい。そして、お、ラジオネームマリッペ。
うわ。
エマ。テンポと衣装とアナテイラー・ジョイが良かった。
マリッペらしい。
マリッペが好きそう。
うん、これは良かったですね。
うん、
でも
マリペ絶対ラストナイトイン奏法も好きでしょ。
ああ、まだ公開したばかりだから、うん、これから見るのかな、
うん、どうなんでしょう、うん、マリペさん。さあそしてラジオネームナナシさん、キャラクター、
はあ、
深瀬のお芝居が初めてとは思えないほど幼さ不安定さのある狂気を持った殺人鬼に見えた。菅田将暉演じる主人公に話しかけるたびに背筋がゾッとした。
確かに予告の段階でなんかもうやばそうな演技だなって思いましたね。
これはね、そうですね、やばいですよね、うん、そしてラジオネームグラさん、クーリエ最高機密の運び屋、ペンコフスキーの思いとウィンの友情に打たれました。体重を増減したカンバーバッチの演技も素晴らしかったですが、ベンコフスキーのメラーブーニニッチェの演技が素晴らしかったです、
うんうんう
ん、え、俺なんか文章読むとボクシング映画みたいに感じるんだけど、
いや、運び屋の、
うん、本当にいたなんかこう、
うんうん、
スパイ的な運び屋の話ですね、
へ、
うんうん、
あ、じゃあ似せるために演技した
、体型が変わるって
かな、
どんどん変わってくるのかな、なるほど。ラジオネームこれさん、彼女は夢で踊る、映画館で見た映画の中で今までで一番泣いた、
へー、おー、ではなかなかすごい。
ラジオネームマミヤさん、劇場版昨日何食べた、田淵くん以外は文句なし
以外は
逆に田淵くんもね、ダメ
だね、田淵くん見てないからわからないけど
逆に応援したくなる、
うん、ちょっと気になるな、
はい、
ラジオネーム頭脳少年さん、この夏の先には、夏に中国で公開され大ヒットした青春映画です、です。今作は3つの恋が描かれるのですが、それが絶妙に混ざり合うことでぐいぐい作品に引き込まれて面白かったです。
あ、
うん、なんかタイトルがいいですね、
うん、
いいですね、Netflix、うん、
お、いい、
知らなかった、
見ないと、
これ見るね、これ見る、
うん、
ラジオネームだし巻き卵さん、ザ・スイッチ、何回も公開延期になってから見た時にはとにかくホッとしました。ハッピーデスデイの監督の最新作、たっぷり楽しませていただきました、
イエーイ
イエーイ。ラジオネームサハルさん、サイダーのように言葉が湧き上がる、スタートからゴールまでエモいのオンパレードでした。終盤のあの曲が流れる展開は見事に落雷しました。 Netflix で配信されてるからすぐ見てもう見なきゃいけないものがたくさん出てきましたもん、
全然教えてもらった、
大変だな、
ね、
ラジオネームピカチュウのババさん、システムクラッシャー家に帰りたい、
あ、
ドイツ映画祭で鑑賞、手のつけられない問題児になってしまった主人公の少女の様子に、初めは唖然としながらも次第に彼女が行き場をなくしていく展開に胸が引き裂かれる。こんな役柄を演じ切ったヘレナ・ゼンゲルは、この暴漠たる荒野でデスグーにトム・ハンクスと共演するなど世界的に注目される俳優に。
へえ、
見ました、これはすごい映画でしたよ、
へえ、
主役の女の子が本当にすごいです、エネルギー、
ここまで言われたらここで今見れるんだよってなっちゃうね、
ねえ、チャンスなさそうだな、映画祭
お願いしますみたいな、
うん、鳥さんのランキングに入ってるんでしょうね、だからそれでいっぱい語ってもらいましょうね、
どうかな
さあラジオネーム東城さん、ジャンクヘッド、こんなのよく作ったなと思った、世界観が好き、
うんうんうん、
結構話題になってましたよね、この映画、
ね、なってましたね、
うん、ねえ結構ね、うん、
ラジオネームナナシさん、シンデレラ、ママ母とシンデレラが2人で歌う歌が好き、
うんうんうん、これあれですかね、アマゾンプライムの、
そうですね、
ああ、はいはいはいはい、
うん、アマゾンプライムオリジナルのやつですね、
オリジナルのやつ、
見逃しとな、
そしてラジオネームよちゃんさんめまい、窓越しの思い、これぞ映画と思いました。繊細さと骨太さを合わせ持つ力作、
うん、
ほほ、韓国の映画ですね、
うんうん、
へえ、
なんか七国みたいなタイトルしてるよね、
タイトルが
めまいと裏窓が合体したのかなと思って
る本当だ
へえ、いや骨太そうですね、韓国の映画となるとね、
骨太
ラジオネームナナシさん、ダンサーインザダーク、かっこリバイバル上映、
ほう、
リバイバル、ね、
特別な入れ方が、
見た人にしか共有できない居心地の悪さが後を引いていて、もう見たくない、うん、でも間違いなく衝撃的、
うんうんうん、なるほど。
これはうまく映画館で見る勇気はないですね、
うん、そうね結構こうね、ずっと20年くらい前になったけど、怖くて見れないって人で、それで見てない人多いもんね、
うん、あまりにもね、いろんな
言われてて、
う
ん、
そうそう、
はい、
ラジオネーム水木さん、フロッグ、今年一の飛んだ掘り出し物案件だった、うんう
んうん、飛んだ掘り出し物、
ね、ああそうなんですね、
う
ん、
どういうニュアンスだ、
掘り出なんか掘り出し物
ホラーっぽいやつなのだっけか、ね、アメリカですね、プライムホラーって書いてある
、
うん、ほほ、
いや、はい、ちょっと気になるな、こういうの気になるね、うん、ラジオネームマミヤさん、マトリックスかっこアイマックスリバイバル
一作目のね、
うん、
び
っくりしたね、レザレクションズこう入っちゃったかと思ったよね22年ぶりに映画館で鑑賞だとだというのに、当時の面白さもそのまま蘇ってくる、少し荒く感じる映像も過去 IMAX 撮影ではないから雰囲気に合っていていい、レザレクションズのオープニングがこれをなぞっていたので先に見といてよかった、当時ビジュアルブックを買うほどハマっていたのに3は映画館に行けず、ラストの方がうろ覚えなので、この機会に2と3も、間違えたらなんで2と3ってこの機会に2と3も見直してみようかなと思います、うん、ということで IMAX のリバイバル、そしてラジオネームだし巻き卵さん、モータルコンバット、主人公はスコーピオン、何が起こっているのかわからないけど、金のかかったバトル映画ってなんでこんなに血湧き肉踊るのか、
確かに
スコーピオンってだから本当は主役じゃないってこと
なんか主役は違った気がする、
そうね、だから私の中で要はあの真田広之さんってことですよね、
ああなるほどね、
あそうなの、
実質的なことね、
まあ、実質、でも実質とも言えるような作りだと思いますよ、
う
ん、
まあまあそうですね、
はい、
ラジオネームヒロアンドンさん、ラブ&モンスターズ、うん、今年一番ああこういうの見たかったと思えた作品でした、犬のボーイ最高、
多い、最高、
最高です、
最高、
うん、ラジオネームよちゃんさん、夏時間、韓国の新鋭監督によるハチドリと並ぶほどの傑作、う
んうん、見ようと思って見れなかったんだよね、うんうん、
これは良いですよ、う
ん、お良いですか、うん、じゃあ
良いです
見なきゃいけないな、ラジオネームグラさん、天才バイオリニストと消えた旋律、クライマックスで演奏される The Song of Names が圧巻でした、レイ・チェンの演奏も素晴らしく圧倒的な説得力がありました、 The Song of Names をはじめ様々なモチーフを散りばめたハワード・ショアの音楽も素晴らしかったです、
これ現代が The Song of Names って言うんですけど、
へ、
現代の意味がよくわかるラストで、だってすごくよかった
、そしてラジオネームコレさん、東京クルド、在留資格が取得できない人たちの苦悩に見ていてごめんなさいの連続、
うん、あれですよ、日本の入管問題のお話、
うんうんうん、なるほど、
ドキュメンタリーですか、うんうん、
ドキュメンタリー
解決されてないですね、そしてラジオネームことはさん、東京リベンジャーズ、うんうんうん、感情のもてあそび方がうまい、原作を知らなくても楽しめた、
うん、そうなんだ、知らなくてもいけるんですね、
東京、東京でね、つながりましたけども
なるほど、はい、
はい、以上、こちらが皆さんからいただいたランキング外だけどこんな作品も私のベストということで、
いや見たいのが増えるな、
気になる、
気になるのめちゃめちゃありました
ね、
うん、っていうか、ランキング外って大丈夫ですかっていう感じの
ってことももねいろいろね、
あ、全然ありましたよね、ちょっとびっくりしましたけどね、
うん、やっぱ今年は すごく充実してたってことですよ、本当に、
うん、これもキャラクターとかもうね入ってくると思ったよ、うーん、とんでもかなって思うじゃないですか、
うん、
いいんですよ、うん、
へえ、
うん、さあ詳しくはね、誰かのランキング入ってるかもしれないから語らないけれどもね、そんなこんなで、はい、ついにですよ、
うん、
ドイラジシネマランキング2021リスナー部門トップ10に入ります。
ほ
ー、おい、
激動の 予選を勝ち抜いてきたえりすぐりのスター選手たち、ご紹介しましょう。第10位、空白。
お
お、うん、
おお。そしてこちらはコメントいただいておりません、
うん、
空白だ。
空白です。コメントも空白というか、おしゃれな
感じですよ、
うん。いや、これはね、もちろんドイラジ号外でもやりましたから、
うん、
うんうん
うん、ね、おまけさん、
はい、いや、たっぷり話しましたね。
たっぷり話しました ね、
うん
うん
うん、
ですね。もうここでちょっともう話すことはないんですけども、
そちらお聞きください。
そちらお聞きくださいなんですけどね。
うん、
まあ、ただこのレベルのね、まあ、吉田の法則にのっとってね、吉田作品はい、これ映画見られる、
うん、
ってことはもう非常に素晴らしいことだし、
うん、
吉田作品は世界に羽ばたいてよ、
うん、
っていうね、願い、
うん、
あります。
やっぱ本当にこの今年邦画が充実したなの一本だなと思いますしね。だからこの頃とかね、もっといろいろあって、まあなんか話題とかで言うと、さっきランキングぐらいだったけど、優子の天秤とかもあったりとかして、あの頃結構いろいろそういうのがね、
セットみたいな感じでしてね、
言われてましたね、
うん
うん、
はい、はい、ということで第10位空白でした。そして第9位はドゥーン砂の惑星。
うんうんうんうん、
イエーイ。
ラジオネームキャラメルルさん、フルサイズ IMAX で見る映像美がすごかった。
おお。
でしょうね。
ラジオネームグラさん、悪夢のような巨大な宇宙船、音楽、何もかもに圧倒されました。
うん、
うん、
ラジオネーム水木さん、映像体験として凄みを感じた。
うん、
うん、
ラジオネーム間宮さん、私もタイトルロゴが好きです。
あ、聞いてくれたんですね、きっと。
いや、あれはいい。
いい。っていうのはもう完璧ですよ、
ね。小田さんがね、そう言ってたからね、
う
ん。
そうですね、タイポグラフィーがもう、これはもう今後出てくる映画、どんなにすごいの出てきても、もうこれを超えることはない。
お
う。うん。
おお。
タイトルロゴは。
タイトルの、はい。これは、
ロゴね。
ロゴ。これ以上はだってないもん。うん、もう英語を使わない言語とかね、そういうのが出てきた頃は知りませんよ。また英語が使われてる時代はもうこれがトップでしょうね。
うん、
ドゥーンこちら号外でやりましたね。
はい、
うんうん、
てかドイラジ今年号外多くないですか。
なんかよくやった気がするな。
そうね、そうですね。
号外って1年に1回あるかないかだから号外だと思うんですよね。
なんかこの時期毎週のように号外みたいなね。
そうですね。それ号外じゃないじゃんっていうね。
まあまあ、うん、まあ、まあこれもあれですかね、リモート収録の利点だったりするんですかねみたいな。
そうかもしれないですね、まあ、号外が増え
たりする、ね、集まれますからね、
うんうん、はい、本当にもう僕の身の回りでもやっぱドゥーン、
うん、
本当良かったねっていう人がすごいたくさんいて、
うんう
ん、もう続編決まったということですよね。
決まりました。
うん、
はい。
でなんならこうもうどんどんどんどんドゥニーさん調子ついてきて、
うん、
ね、新しい企画もどんどんどんどんみたいな感じで、ちゃんとドゥニー作りあるのかいみたいなぐらい話いろいろ出てきてねっていうのが、
ということでぜひ今後のドゥーンもね期待していきましょう。
はい、
はい、
はい。
そして第8位、第8位はあの子は貴族。
お
お、やった。
お
ラジオネームかなえさなえさん、それぞれの人生の中でそれぞれに前を向いてそれぞれの幸せが歩めたらな。
うんうん。
ラジオネームピカチュウのパパさん、上流階級と一般市民層との格差、あるいは家父長制が支配する構造の中で何とかつながろうとする女性たちという極めて現代的なテーマが日本でしかも新鋭ベテラン混ざった座組で作られたことに希望を感じる。
うん、
そしてラジオネーム元ドイラジメンバーマリッペ、もっとこういう作品増えてほしい枠。
うん、なるほど、
増えてほしい、
同感。ということおーと危ない、第7位は見えそうでした。ということでね、第8位あの子は貴族です。
うん、
うん、いやー、やっぱりなんかね、あの子は貴族、ヤクザと家族、ね、まともじゃないのは、
メールいただいてました、
ね、あれちょっと出てすぐ出てきちゃうよね。 あの子は貴族って言ったらヤクザと家族で韻を踏みたくなってしまう。そういう。
私も未だに思い出してしまうんですよ、あれ。
そうだよね。
あの並びが。
並びが、
ね。なんか思い出したよね。はい、ということで、いや、あの子は貴族です。
だからそうですよね、こうピカチュウのパパさんが言ってるようなこうね、この日本でこういうものをね、新鋭ベテラン混ざった座組でっていうところで、これも本当にそういう意味でもこうね、今年日本映画のすごく当たり年だった象徴の一つかもしれないですね。
そういうことね。この感じだとなんかみんなも入れてんのかなって気しますね、今ね。この
どこなんでしょう
かな、
ちょっとこう抑え気味に語っている感じ。
あ、メンバーがね、
メンバーがね入れてるんじゃないのかなということで、いや非常にね最高でしたね。続きまして第7位。第7位はおおおおお、花束みたいな恋をした。
おおお、ここに来ましたか。
ラジオネームことはさん。側と中身の折り合いが最高、エンタメと表現の融合の一つの極致。ラジオネームかなえさなえさん。もうなんか見た後ずっといろんな感想を含めいろいろと考えました。そして元メンバーマリペ
お、
オールタイムベスト恋愛映画。
おお、言い切った。
オールタイムベスト出ました。
ということで、いやーこれ7位ってことはないと思うんだよな。
ね、なんかもっとね、
うん、
言ってもねあれだったけども。
これだけで数ヶ月はいろんなところで語られてましたよ。
そうですね、いろんな感想、
うん、そうですよね、
ね、出ましたね、うん、
その感じだと1位でもおかしくないし、
そうね、
まあ、3位までには入ってるでしょうと思ったんですが、
ね、思ったよね、
うん、
これやっぱあれかな、みんな入れるだろうし的なあれもあんのかな。
あ、だからちょっとこれも頭の方にあったかな。
そういうこと
ね、マッドマックスの時のこうようなみたいな。
でも語られ方はこれトップクラスですよ本当に。
そうそうね、
うん、ね、そんなにイメージ、
うん、ということでこちらも号外でね、花束みたいな声でした。はい、もうマリッペ込みでね、
はい、
いろいろやりましたけども、
うんうんうん、たくさんたくさん話しましたね。
たくさん話しましたね。はい、なんか全然まだね、もう一回は話しましょうって言ってもまだ話せそうな、
そうね、
ぐらいの、
それはすごい
語り指導がもう無限だもんね、
うん
うんうん、
ということでもうやばい、これもぜひね、聞いていただきたいと思います。花束みたいな恋をした。そして第6位、おアメリカンユートピア。
お
お、
ラジオネームトモミンさん。デビッド・バーン知らなかったのですがすごく楽しくて3回見ました。
お3回すごい。
ラジオネーム社長さん。ぼんやり思っていたことをパーフェクトに具現化していた。素晴らしすぎて1曲目が流れた瞬間から泣いた。
お
すごい。
ラジオネームよちゃーんさん。本当のところは今作の後に見た同じデビッド・バーンのストップメイキングセンスがすごすぎた。この2作を比べてみると面白い。
うんうん、
ラジオネームコロコロコオロギさん。目から鱗の構成&演出もさることながら既存曲を並べたライブであるのにデビッド・バーンが何十年も表現してきた曲の一貫性が一本の一貫した映画作品となる驚き。
うん、熱いですね。
ラジオネームたたみさん。最高のライブ映画、いつか生ライブで体験したい。
じゃまさにね。
本当だよ、本当に。
うーん、
アメリカンユートピアでした。
はい、
いやほんと生で見たいよねこれ、
うん、
こたつ何にも知らないですこれ。
あ、
私も全然ノーチェック。
なるほどね、あれですよね、デビッド・バーンさんっていうミュージシャンね、昔トーキングヘッドというバンドやってましたけど、
うん、
その方がやった、まあ、ライブなんだけどブロードウェイ、オフブロードウェイ、まあ何にしても そういうところでやった公演、ライブ公演っていう感じのやつなんですけど、
うん、
そう、スパイク・リーが監督ですね、この映像作品としては、
うん、
ちょっとこう新しい感じでなかなかいいんですよね。
へ、黒人シンガーなんですか。
あ、違います、アイルランド系だったっけな、で移民的な意味で来てたかな、アメリカ自体。でも結構昔その ね、あのトーキングヘッズってやってたんですけど、トーキングヘッズの頃 の, そのこれもなんか結構もうライブ映画の金字塔と呼ばれているこのヨチャーンさんが言ってるストップメイキングセンスがあって、
うん、
これはあのジョナサン・デミが監督してますねっていうこ
と、
そうそうそう、それも有名なんですけど、もうそのトーキングヘッズの頃から結構、例えばさっき黒人の方ですかって言ったんですけど、あのいろんな人種の方、黒人の方とかいろんな人種の方とか一緒にやってたりとかして、そう、もともとそういうタイプの人なんですけど、まあ、そういうものがまあさらに今拡大していろんな国のから来てもらってとか、そう、そういう人で組んだバンドでみたいなで、しかもあのあれなんですよ、全員立って動き回って演奏するっていう、それもすごいっていう、そんな技術があって、
ちなみに今ちょっと調べたんですけど、あのスコットランド出身でした。
あ、スコットランドの方か、ごめんなさい、
ライブ映画が入ってくるっていうことだと、うん、これ上位、さらに上位にはこれ嵐とかも入ってくるってこと、
うん、ああ、そういう可能性、そういえば、うん、すごい座席埋まってましたもんね。
あれも爆裂に混んでたよね。
うん、すごかったです。
あ、
ありえる
そういうことなのか、これ堤幸彦の来ちゃうのか、うん、それ、うん、ということでアメリカユートピア、はい、チェックしたいと思います、はい、さあ続いて第5位、エターナルズ、
うん、
はあ、ここに MCU が、
はい、ラジオネームドドンパドーンさん見終わったら全キャラ好きになった、
うん、
あ、わかる。
ラジオネームタタミさん、こういう映画を見たかったのかもしれない、
うんうん、
ラジオネームマミヤさん、今の撮ったか、もちろんです
これ見た人に分かるやつ、
あれね。
ラジオネーム大ボエの遠ボエさん、すべてのキャラクターに愛着が湧き、特にセル氏は少し自分を重ねるところがありました、
うん、
ということでエターナルズでした、
うん、
はい、エターナルズはこちらドイラジでは急げ
ですね、
うん、急げ映画館で、はい、やりましたので、こちらもねぜひお聞きいただければと思うんですけれども、
うん、
クロエジャオ、ノマドランドよりエターナルズの方が皆さん好きだと、
ほうほう、
いうことなんですね、これは。
まあ MCU の知名度のあれもあるかもしれないですね、うん、見てる人が多い、
うんうん、
てか MCU こう入んなかったら大変なことになってましたね、もうね毎年の常連がたった1本5位に、
そうね、うん、
トップ3には入れないっていう、
うん、
結構珍しい年じゃないですか。
そうですね、この10年考えていくとみたいなね、
うん、
何年か、うん、
それを上回る作品がいっぱい出てたっていうことね、うんうん、
あるかな
あれがないんじゃないか、
これが
あるんじゃない
トップなんじゃないのかな、
あるんじゃないですか、
あるんですかね、はい、ということでエターナルズぜひ、
うん、
はい、ということで第4位、第4位はドライブマイカー、
はあ、なるほど、
すごいね。ラジオネームピカチュウのパパさん、なんだかんだでこの映画の衝撃と感動を超える作品は今年なかったので文句なし1位、
うん、
浜口龍介、村上春樹、チェーホフなど映画に織り込まれた文脈を読み解く面白さもありつつ、素晴らしい俳優、素晴らしい撮影、素晴らしいサントラで3時間を味わうのとてつもなく豊かな映画体験でした、
う
ん、
ラジオネーム IT アンダーバー K さん、舞台ではない映画でしか描けない至福の3時間でした、
うん、
ということでドライブマイカーです、
うん、だってこれももう、まあ、まさに最近のこのキンキンの勢いでいくと1位取ってもねみたいな感じですか、
うん、
だってもういろんなところでね、あの海外のショーとかで
評価とか、
う
ん、
はい、
もういくつかで、あの要は外国語関係なく作品賞を取ってきてるんで、あれこういうのパラサイトみたいなことになるのかみたいなアカデミー賞、
ほうほう、
そうですね、うん、吉田さんより早く、
そうね、
浜口さんの方がやっちゃうかもしれないよと、
そう、ね、そう、ちょっとありますよね。まあでもそこいね、作品賞ガチなのいけなくても国際長編はもう硬いんじゃないかみたいなね、思うしね、
うーん、すごい
印象、楽しみですね、
ね、
いやー、いや、それすごいよね。そしたらやっぱ、だって春樹作品そのものはノーベル文学賞取れてないからさ
そう、本当だ、
あ、
う
ん、
春樹作品とか春樹自体がね、
春樹自体ね、春樹自体、
うん、
ってことを考えると映画作品が何かこう賞を取るとなると、
そうね、
ちょっと後押しになるかもしれないっていう
かもしれないね、
うん、これもありますね。
だってもうあれですよね、オバマさんの今年の映画のやつにね入ってて、しかも一番上がドライブ・マイ・カー書いてありましたからね。まああれ順位じゃないとは思いますけど、
お
でもそうそうそう入って、
間違いない人オバマが選ぶいやこう期待しちゃうな。
まだ見れてないですね、
うん、
アカデミー賞もし取ったらきっと上映してくれるから、その時絶対行きたいです、
うんうんうん、
30分です、30分、
体感です、
体感ね、
実際には3時間経ちますからね
今までの浜口さん作品も全部上映してほしいよね。
そうね、
そしたらもう何時間、
いやしてほしい
10時間以上かかる、
そうね、
10時間以
上浜口さんの作品、
いやは私に伝わってる、ね、はいはい、
浜口さんの作品の中ではちょっと短めなのかなみたいな。
あ、そうなんですか。これでも。
でも、
う
ん、
えー。
なんか長いイメージありますもんね。
ハッピーアワーとか、ね、長い。
いやー、見たいということで、ドライブ・マイ・カーです。いや、っていうことは、4位に入るってことは、相当な数の人がちゃんと見てるってことなんですよね。
確かに。そうですね。
やっぱりこう、ね、見た人は入れちゃうとか、やっぱ、うん、今、最近のこの勢い、勢いも来てるんじゃないですか。
うん、30分に終わるから。
終わらない、終わらないよ。
30分になるから何回も売れちゃう。
ということで、ここからはトップ3です。
うん、おー、いよいよ。うん、
あれですよ、このやっぱトップ3からがポイント的にもドンと離れて上がってますね。
うん、おお、マジか。じゃあみんなやっぱ上位に入れてる。うんうん、
今回は。うん、
します。ということでトップ3からやばい票が入っているということでご紹介しましょう。第3位はフリーガイ。
ほー、納得ですね。
ラジオネームかなえさなえさん、あの世界に入りたい、そしてガイと友達になりたい、
うん、俺も
なりたい。
ラジオネームファンシータウスさん、ガイ最高、
うん、
ライアン・レイノルズ最高、
うん、
タイカ・ワイティティ楽しそう
確かに楽しそうだった、
ノリノリだったからな、
うん、そうですね、
最高最高楽しそうっていう。ラジオネーム
三段階落ちみたいな
、ね、ラジオネーム社長さん、マライア・キャリーの良さに初めて気づいた、ありがとう。
お
あ、マライア・キャリーありましたね、
うん、
なんかあったっけ、
クチーズファンでた曲です、ね、
そう、マライア・キャリーの音楽が重要なポイントになるので、はい、
あ、そうでした、
うん、
はい、そしてラジオネームマミヤさん、ずっと楽しみにしてたのに映画館に行けなかったのが悔しい、
うん、
だけどディズニープラスでメイと鑑賞しました、あー楽しい、あー楽しい、
うん、楽しい、
楽しい、
あー楽しい、
うん、
いい
ね、どうよどうよ
どうよ、
いやこれこそね、ドイラジメンバーのランクインしてるんじゃないかと私は一番踏んでいる作品です。
あ、そうだよね、
と、うん、おまけさんとか入ってるんじゃないのかなって、
白状した方がいいんじゃないですか
白状後でね、後で白状してもらう、
まだ決まってない、
まだ決まってないの、
まだねちょっとね量子もつれが起きてる、
うん、でもあれだよね、そのこの間宮さんのあれだけどね、結構数ヶ月でディズニープラスとかで見れるのって、
うん、ああ早かったですね、
だから映画館で見れなかった人もね、うん、すぐ見れてねみたいな、
うん、
そうなんですよね、正直そのディズニープラスというね存在がねこう、
うん、
うーんって思う時もやはりあったんですけど、
うん、
やはりこう劇場で公開してからの配信までやっぱスピードがすごく速いので、
うんうんうん、
早いですね、
うん、正直ね、
ミラベルも
助かる、
もうやってるんだ、
もうあのクリスマスプレゼントとして始まってます、
あ、
へえ、
クリスマスプレゼント、ミラベル、
そう、ミラベルは若干、うん、そのクリスマスに合わせてすごく早くしてもらってる感じはありますよね、
うーん、すごく早いですねそれね、
そうですよね、うん、
まだ劇場上映してるの、
そうそう
やってますね、
そう、だからあれはでもあれか、ブラックウィドウくらいまでかな、だから要はプレミアムアクセスもやめたのでね、あれがちょっとダメだったので、
うん、ちょっと不評だったんですね、
うん、
そう、
うん、
同時に金で高く払って同時に配信で見れるってやってましたけど、劇場とそれがあれだったのでそれをやめたので、ちゃんと劇場である一定期間ディズニー 作品を公開した上で数ヶ月後ぐらいに配信するという、こう一番いい形に今なったのでよかったですね。
なるほど。
じゃあ FOX から出てるやつがもうすぐ見れるっていうのもあるから。
そうだね、そうだね、そう考
えると。フリーガイドはそうだっけ？
フリーガイドはそうです、
うんうん、
なので非常に助かるなとも今思っちゃってますんでは
いはい、
はい、ちょっともうああ解約できなくなっちゃったなっていう感じです増えていくしかないんですかね。
そういうこと。楽しい映画でしたね。
そうですね、
うん
うん、ネクストレベルマトリックスでしたから、じゃあマトリックスの新作が
まさか
この上にはないですね、
いるのか。
募集期は分かんないですよ。いやまだ分かんないですよ。バーッと入れてたら
ですかね、
はい、4日か5日ぐらいあったんで、
う
ん、
さあということで第2位の発表です、うん、第2位はえ、え、第2位シン・エヴァンゲリオン劇場版、
はあ、
シン・エヴァです、
うん、なるほど。
ラジオネームタクンさん、四半世紀にわたるサーガここに完結、
うん、
こんな長期にわたる物語は先にも後にも出ないだろう。ラジオネームファンシータンスさん、26年お疲れ様でした、ありがとうございました、
うん、
ラジオネームサハルさん、24年に及ぶ私とエヴァの関係に決着をつけることができました。今作を見るまで散々文句を言いましたが、エヴァに関わった全ての人たちと庵野秀明監督には感謝の気持ちでいっぱいです。新ウルトラマン、新仮面ライダーも楽しみです、
うん、
ラジオネーム IT アナバー K さん、1995年夕方テレビ放送から追いかけてきました。これでやっと私の青春が終わりました。
ふわー、感慨深いですね。
追いかけてる人多いですね。
ねえ、
すごい、長年の付き合いが、
うん、
うん、
ラジオネームヒルアンドンさん、なんだかんだで今年はこれが一番でいいんじゃないでしょうか。とにかく綺麗に終わってくれたことが一番の衝撃だったり
そうなんだ
そうなんですね。
ラジオネームエリア52さん、公開延期のモヤモヤ、コロナ禍のモヤモヤ、緊急事態宣言中のモヤモヤ、物語のモヤモヤなど、いろいろなモヤモヤを晴らしてくれた一本でした。ブンダーが射出するエヴァの戦闘シーン、マリとアスカの雄たけびに鳥肌が立ち、ボイジャー、日付のない墓標に感涙しました。
なんだなんだ。
ラジオネーム社長さん、いろいろあったけどエンディングの宇多田ヒカルの曲で溢れる涙を抑えられなかった。
お
ということで、
うん、
新エヴァンゲリオン劇場版、こちらが第2位でした。2位なんだ、
うん、
ね、
1位じゃないんだこれ。
1位でもね、こういう蓄積の思いがね、
うん、
消化されてる人たちが集まりゃ1位になっても全然ね。
そうですよ、だってもう他のね対策映画とかもいろいろあったけど、
うん、
それの公開延期、うん、公開延期とかと比べ物にならないですから
そっか、なるほど。
思いの丈的には、
それはなんかこうあれだよね、制作者サイドのあれで延期、公開延期もあったからかもし
れない。コロナあんま関係ない
でもなんか予告編だけ出てきたのにみたいなのもあったじゃん
そうそうそうそう、うん、ああいう小足しにしてね、
うん、
そう、まあ、やっぱりこうやっぱりやり直しとか言いがちだから、うん、あのさんが
まあ結果としてね、大満足だったってことなんですね。よかったですね。
これも何ヶ月語られてたんですかっていうね、
うんうんうん
うん、感じですよ。これだから1位なんだと思うんですよ。なんかおまけさんずれちゃって数字が1個ずれてる
間違えちゃった、
うん、
まあ、可能性が、
いや大変なことになっ
ちゃう、なくはないですよ
29個しかなかったんじゃないのこれ。
あ、そしたらちょっとこれが1位になるということで、
多分ね1位なんですよ本当は、
うん、
手違い、こちらの手違いですよね、エヴァンゲリオン劇場版は
2位だったらいいな、
2位となっているんですけど、1位が果たしてあるんですかね、
なんですかね。へえ。
では1位の発表となります。いいんですか、終わっちゃいますよ、
完結しちゃいます
よ、いいんですよ、
こんなに引っ張って完結しちゃいますよ、いいですか、
この逆に、小田さんいいんですか。
じゃまずね、第一があるのかを確認しましょうね、
はい、
ちょこっと下にスクロールしましょう、
ね、うん、あ、書いてあります、
ありました、
なるほどね、そりゃそうだ、これ忘れてたね皆さん、 じゃあ行きましょう。ドイラジシネマランキングリスナー部門第1位の発表です。
おお。
第1位、うん、キューブ一度入ったら、
ね、それできたか今年は。
今日もタイトル忘れちゃってるじゃないですか。
違う、途中で止めるんです。いつも一度入ったら最後です。
あ、そう。
これは一度も入ってません。ランキングに一度も入ってませんでした。これは、はい、失礼しました。
あれで、
そう
です、あれあれ
違いました。第1位発表です。第1位はザ・スーサイドスクワット極悪党集結。
なるほど。ナムナムナムナム
ナムナム。ラジオネーム東四郎さん、ずっとすげえやべえって感じで面白かった。あーもういい。 IQ 下がってていいね。ラジオネームコロコロコロギさん、ジャンル映画として超ド級な爆発力だけでもすごいのに、隅から隅まで考え尽くされた作品として、これこそ映画だと言いたくなる改作。
うん、
うん。
ラジオネームキャラメルルさん、何これ楽しいがずっと続く映画だった。
うん、うん、確かに。
ラジオネームドドンパドーンさん、最初から最後までこんなクソ面白い映画見たことない。ドーン、
うん、
ごめんなさい、ドーンは書いてない
です。ドーンは書いてないドドンパドーンさんだけ
ということで、
いい名前です。
ザ・スーサイドスクワット極悪党集結第1位でした。
うん、
いやー素晴らしい。
まさかの、まさかの
MCU を倒しましたね。
倒したところか、邦画も倒して、
うん、すごい。
1位に踊り出る日が来ましたか。
さすがですね、
いやだってこれ スーパーマンとかさ、ワンダーウーマンとかですら果たせなかったことですよ、これ。
うんうんうん、
バットマンとかですら、
うんうん、
それがこうなんだかわからないやつらが1位。
確かにね、悪党が1位、
悪党1位です。皆さんすごいですね。
うん、
ちなみにですね、
うん、
結構ですね、1ザ・スーサイドスクワットと2シン・エヴァンゲリオンが結構僅差ですね。
僅差なんだ。
そうなんだ。うわ、
はい、いやそりゃそうだよね。
うん、
そう、もう一人誰かがだけで変わった可能性が高い。
なるほど、そんなレベル。
いやーってことはこれは誰かメンバーも入れてる可能性もあるね。
そりゃ入れてるでしょうね。みんなの1位なんですから。
そうですね、これみんなの1位とドイラジーメンバーの1位がこれを合致する可能性も今回はあるぞという。
あるぞ。
うん、うん、ね、そんなこともあるかもしれないということで、超納得の2021年ランキングじゃないですか、
うん、
これは。
うん、そうですね。
そう、並べてみればね、なん どうしたとかね、うん、10位とか10位、うん、10代とかで、なんでこれが10位に入ってないんだとか言ってたけども。
うん。
うん、改めて。
これがいるかってね。
ね、うん、じゃあ改めてちょっと第10位からね、
うん、
タイトルだけ列挙しましょうかね。
はい。
第10位、空白。第9位、デューン、砂の惑星。第8位、あの子は貴族。第7位、花束みたいな恋をした。第6位、アメリカン・ユートピア。第6位、エターナルズ。第4位、ドライブ・マイ・カー。第3位、フリー・ガイ。第2位、シン・エヴァンゲリオン劇場版。第1位、ザ・スーサイド・スクワット極悪党集結ということで、
うん、
めっちゃ邦画も頑張ってんなっていうのを感じますね。
そうですよ、
うん
うん、確かにバランスいいです
ね。
いや
ー、やっぱ邦画が1位になってもおかしくないようなのいろいろありましたねって思いますしね。
うんうんうんうん、
ね、ドイラジ、2021下半期スペシャルこれにて閉幕。
ん
、うん、僕らのねベスト10もこの後紹介しようみたいな流れもありました、
うん
はい
うん、
それがどうですか今は。ありますかその流れ。
まあいっかな。
まあいっかな正直。
いっかなだけどなんか
正直まだ決まってないしな。
でもなんかモヤモヤして語なんかみんな語らないなみたいなところ結構ありましたんでね。これは自分のランキング入ってるからちょっと今は語らないでおこうみたいなねところももしかしたらあったのかもしれないから、そのあたりをねもう今年の映画は今年のうちに感想を語って収めましょう。うん、ということで、はい、しかしこの後はまず急ぐ映画館やります。
はい、
はい、 そして急げ映画館マトリックスレザレクションズ感想を語り合った後にドイラジシネマランキング2021メンバー部門こちらやっていきますんでよろしくお願いします。まだ2021年終わってません、はい、それじゃあ次のコーナー行きましょう。